三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組はあなたがほっとできたり元気に毎日を過ごせるように心が楽しくなるお話やちょっとした情報をお届けします。また人生を楽しみながら頑張っている素敵なゲストをお招きして熱い思いをお話ししていただくあなたがほっとできる30分。毎月第1、第2月曜日は私三浦久美子が一人でおしゃべりさせていただいております。さあ本日のメニューは、前半では先日見たお芝居のお話、そしてもう一つ匂いのお話についてお届けします。また後半の恒例セルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは自律神経とホルモンの関係をご紹介していきたいと思います。三浦久美子のホットルームはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種、
改めましておはようございます。今日もホットルームをお聞きいただきありがとうございます。さあ7月に入りましたね。いろんなところでですね、もう半分今年終わっちゃったよなんていう話をね聞いているんですけれども、なんかねその終わっちゃったよって聞くと私もっていう風になんかこう反応したくなるんですが、私としてではですね、お前半を、頑張ってきた、そしてまだあと半分もあるっていう気持ちで実はいるのでですね、半分終わっちゃったって言われるとちょっとまあそうだねっていうようなね返事になってしまうんですけれども、皆様ねどういう、ここまでの半年をお過ごしでしたでしょうかね。始まった時はまだね平成でしたね。そして途中から令和に変わったという、この2019年の1月から6月っていうのは本当に今までのね、半年というか6ヶ月とは全然違う、6ヶ月だったんじゃないかなって私は思っています。実際問題ね4月なんかね5月なんかこう世の中もバタバタしていたし、初めての10連休っていうね、あそこもなかなかいかがお過ごしだったんでしょうかね。そんなこう初めてのことがいっぱいあって、そしてね、天皇陛下という方も、私なんかはこう同世代っていうことになって、なんかこう身近に感じたりいろんなことがね変わったこの半年で、私としてはなんかこう変化、すごくいい変化がねあったっていうように思っています。そしてまた今7月始まったところで、ここからの半年をどう作っていこうかな、ね、何があるかなというより何をしていこうかな、今ね実はワクワクドキドキしながらもなんかすごくね熱い思いに、駆られている、毎日を送っていますが、あなたはどんな毎日をお過ごしでしょうかね。はい、今日はですね、前半は2つのお話をしたいと思っています。一つは先ほど申し上げたように、先日見たお芝居の話です。私はあまりね、お芝居を見に行くってことはやらないんですけれども、ミュージカルは、結構好きでですね、劇団四季とかもそうなんですけれども、なんだろうな、ミュージカルって聞くと、例えばね、だいぶ前になるんだけれども、なんだっけ、パルコ劇場とかね、ああいうところに見に行ったり、すごいお話、古くなっちゃうんだけど、木の実奈々さんとね、がね、二人芝居なんてやってたり、 うん、そういうのを見に行ったりすごく好きだったんですけれども、今回はですね本当にお芝居です。で、なぜ私がお芝居を見に行ったかっていうと、まあ簡単な話、親戚が出たっていうことなんですけれどもね、親戚が本当に長く会ってない、方なんですけれども、その方がお芝居を始めたっていうことで、しかも、東京にいるってことも知らなくて、東京でお芝居をするよ、これはねやっぱりね見に行かなきゃね、うん、と思ってお芝居見に行きました。で、その方から聞いたら、どこでやるんですかって言ったら、なんと居酒屋でやる、居酒屋でお芝居、わかんなかったですね。そしてですね、まあその方からこうパンフレットをねいただいたら、本当にね、例えば、私が行ったのは新宿2丁目の、吉田海岸っていう居酒屋さんだったんですよ。で、パンフレットをね見たら、やっぱり新宿の居酒屋さん、渋谷の居酒屋さん、高円寺の居酒屋さん、いろんな居酒屋さん、そしてねその劇団の、まあ、行った時にね、チラシをいただいたんですけれども、北は岩手県からで、南はね宮古島までですね、はい、いろんなところで、全28会場29ステージって書いてあるんですけど、いろんなところの居酒屋さんとかを使ってお芝居をしているっていうんですよ。私ね、行く前はね、いろいろ想像したんですね。居酒屋さんでどうやるんだろう。それからカフェね。カフェでもやってる。どうやるんだろう。なんかほら、ライブとかみたいに、ちょっとこうね、ちょっとしたステージがあるのかなとかね。いろいろ考えて、で、まあ、とにかくわからないけど行きました。うん、初めて物語でした。そしたらね、まあ本当に普通の居酒屋なんですよ。で、私行った時にその吉田海岸さんなかなかわからなくて、 Google マップも見たんですけれども、なかなかわからなくて道に迷って行ったので、実はねもうね閉まってたのね、うん、で、そろそろって開けて、で入りました。そしたらね、ちょうど始まったばっかりだったんですよ。で、見たらですね、ちょっと皆さんも想像してほしいんですけれども、例えば理科室ってあるじゃないですか、小学校とか中学校の、ああいうなんかこう大きめのテーブルが何個もあるような居酒屋さんでした。で、大きめのテーブルがね、後で数えたら4つかな、4つあって、で、もう本当に壁に、それでくっついちゃうぐらいのちっちゃな居酒屋さんだったんです。その、木のテーブルをですね、ゴゴゴゴゴーって言って端っこに寄せて、で、人はどこにいるかっていうと、寄せて壁とそのテーブルの間、隙間にズローっと並んでる。なので人数は本当にね12人ぐらいいたかな。うん、で一個だけその、理科室のテーブルみたいなところをね囲むように、おそらくそれはね店員さんと店長さんでしたね、関係者が座ってました。で、お芝居が始まると、ちょっとねそのね関係者の人も巻き込むんですよ。で、その人たちにもなんかちょっとね参加してもらって、そことの、トークがあったりしながらも、本当にちょっとした隙間を作ったそこでお芝居をやるんですね。で、ほら、ね、お芝居ってこう、転換があるじゃないですか。お話の転換とか。それからね、実はそのお芝居、4人でやってるんですね。先にね、劇団の名前を言ったらよかったですね。劇団チャリカルキっていうね、チャリカルキってカタカナなんですけど、ところがやってるんですけど、4人でやってました。で、役がやっぱり途中でね、変わるんです。で、どうやるのかな、それから場面展開どうやるのかなって思ったら、私が座ったところの横が、まあ、出入り口だったんですけど、出入り口からね、外にね、出ていくんですね。ガラガラガラ。それで、またお芝居が続いていて、で、入ってくる時に衣装とかが変わっていて、違う役になって入ってくる。なるほど。いわゆる舞台袖を出入り口でやってる。だからそこから出てってまた違う役、そこに出てって場面展開みたいなのをね、まあ見事にやっていて、で、音楽は本当に普通にね、ちょっとしたスピーカーってあるじゃないですか。ね、私もよく、パソコンで、カウンセリングをするときなんかに、こう、ちょっとしたスピーカーを置いて、そこから声を出したり、音楽を出したりするんですけれども、本当そんなやつね。そして、その音響とかやるものも、スマホ。 スマホで音楽をやり、そして、出入り口を場面展開のその袖口に使い、まあそうかできるんだ、どこででも、うん、うまいし、本当に間近でね、本当に息遣いでやるので、なんかね、それでもね、お芝居の世界に引き込まれましたね。なんかね、そこのその、やっているコンセプトというのが、劇団チャリカルキってね、どういう意味かなと思ったら、パンフレットを見たらですね、脚本も担当していて、で、作品のまあね、中にも入っているビーグル大塚さんという方が、1998年からやってるようなんですけれども、チャリカルキってチャリね、自転車ね、チャリか歩き徒歩で行けるところでやる別世界を作るね、チャリカー歩き、チャリカー歩き、チャリカルキ、うん、そういうことなんですね。だからね、チャリカー歩きで行けるなんか本当に身近なところで、居酒屋とかカフェとかでぜひ、別世界のねお芝居というのを堪能してくださいっていうようなコンセプトでやってるそうです。本当にね、6時から始まって7時半までだったかな、1時間半、もうぶっ続けで、ね、休みなんかもね、マスクがあるわけじゃないので、はい、やるんですけれども、引き込まれましたね。なんかね、ごめんなさい、私ね、大きな劇団って見たことあるけれども、そういう、小さくても頑張ってる劇団って見たことがなかったんです。あのね、やっぱりプロです。でね、夢の種でこうやってね、やらせていただいていて、こう、いろんなところにやっぱりね、プロっているなって思いました。もうまさにプロたちが、皆さんを別世界に連れてってくれるっていうね、やつでした。で、お芝居の方はですね、題名が逃げおって言います。逃げる男で逃げおって言うんですね。うん。ね、中身、ネタバレしちゃうから、なかなか言えないんですけれども、私のね、親戚である子も、すごーく頑張っていて、で、逃げてもいいじゃないか、人生には非常口があるっていうね、そんな、お芝居のコンセプトだったんですけれども、うん、なんかね、見ていてね、すごく私も、共感しました。なんか、知ってる人がやってるっていうよりも、もうその人もその人じゃなくて、まさに、もうね、劇中の人だったので、ああ、なんかね、逃げよう、うん、あるよな、人間誰でも持ってるよな、みたいな、すごく身近で、そして考えさせられるようなお芝居が、あんな身近なところで、しかもね、舞台と、こう、客席じゃないんですよね。もうほんと同じ平面で、そしてこう、ガラガラガラって入ってきたらやるので、なんかね、すごく身近で、で、心に響くような、ものでした。ぜひですね、私もこの一人喋りなので、これを上げるときに、アップするときに、その劇団の情報も、それから一緒に撮らせていただいた写真もね、上げたいと思うので、ぜひね、ご覧になって、近くでやってるかもしれないのでね、見に行っていただけたらなぁ、なんて思います。金額もね、2000円というすごく手軽な金額でやっていただいているので、頑張ってる。応援したいなと思って T シャツもね、買ったりもしましたのでね、ぜひ、皆さんも、劇団、チャリカルキ、ね、チャリカ歩きのチャリカルキ、うん、見に行っていただけたらな、検索していただけたらな、なんて思います。はい。そしてですね、もう一つ、今日はね、全然関係ない話なんですけどね、匂いのお話をね、したいと思います。私はね、心理カウンセラーで、まあ、心のことをやっているんですけれども、心をやるっていうことは、要は体のことも扱います。頭痛がするとか、お腹が痛いとか、それから、すごい赤面症であるとかね、それからパニックって言って、もう本当にもう死んじゃうんじゃないかなって思うような、パニックになったり、もちろん、うつも扱うし、うん、で、その中でですね、いろんなことで悩んでるか、悩んでるほどはいかないんだけどっておっしゃるんだけど、実は、匂いというものに悩まされている方っていうのがいらっしゃいます。どういうことかっていうと、例えばね、 火事の消防士さんっているじゃないですか。消防士さんってやっぱりこれお仕事なんだけれども、やっぱあの火事の匂いをねいっぱい嗅いでいて、でその中にこう悲惨な体験とかっていうのがあると、それは口に出せないですね、仕事だし、そこにとてもね、使命を感じていらっしゃるから口に出さないんだけど、実はっていうのがあるんですね。実はそれによって苦しんでいる、こう例えばなんかねちょっと、古民家の匂いとかね、そういうのを嗅ぐとあの匂いが戻ってきてしまうとかね、自衛隊の方でもそうかもしれないですよね。なんかそういうこう木の匂いとか、ちょっと焦げた焚き火の匂いでもなんかあーって言ってね、よくフラッシュバックとか言いますけれども、そういうのが匂いがしてしまうなんて言って、困っている方がいます。そういう困りもあるし、それから匂いを嗅ぐことでリラックスする人もいますよね。うん、そして匂いっていうのは実はすごく脳に影響を与えていて、脳に影響を与えるということは感情に影響を与えるということですね。それによってすごく実はちょっと胸がざわざわするんですとか、それから、ちょっとね嫌な風景を思い出しちゃうんですなんていう方も実はカウンセリングにいらっしゃいます。でね、脳に匂いっていうのはものすごく影響を与えるっていうふうにさっきお伝えしたんですけれども、まあそれをねいい風に使っているのがアロマね、アロマテラピーってやつですよね。アロマセラピストってたくさんいらっしゃると思うんですけれども、皆さんですねよくあの匂いを消臭剤とかね、日本人よく使いますよね、トイレとかねお風呂とかねお部屋とかね、うん、ああいうのをねこうね嫌がる方とか、いらっしゃるんですけれども、嫌がるっていうのにも少しすごく意味がある、うん、なのでちょっとね匂いの話をねお伝えしたいなと思っているんですけれども、匂いってね、人間の脳っていうのはすごくこう高等な脳ね、高等な脳っていう人間脳みたいなのあるんだけれども、その奥の方のまあ脳でいうと中心部あたり、あそこにですねすごく原始的な脳っていうのがあります。でそれはこう好きとか嫌いとかね、それからあのすごく心地よいとか不快だとか、そういうのをスパーンってね扱う部分なんですけれども、匂いってそこにねもうダイレクトに響くものなんですね。だから好きな匂いだともうすぐに心地いいってなるし、嫌な匂いって思うとうわ嫌だね、それはあの人間脳の方で、でもなこれっていうのは仕方ないんだよなとか、そういう理由を与えることもできるけど、もうそれよりも先にあ心地いいとかね嫌だっていう風にねスパンとなってしまうものなんですよ、うん、なので、すごく大事でそこについて扱うというのは、で、その大事なね、中心のところ原始的な脳っていうのが実は、そこっていうのは認知症とかね統合失調症とかそれにも関係していて、だから匂いについて扱うってすごく大事なことでね、今アロマセラピー、アロマテラピーっていうのは実は、地方の予防にもなるっていうふうに言われていますね。そういう認知に関係ある脳に効くから、で地方の予防にもなるし、リラックス効果もあるし、匂いって利用しない手はないです。でその匂いというのはもう本当にその人が何が好きか、それもね私はいつもこれが好きっていうわけではないかもしれないです。今好きな香りっていうのを扱うのがいいんですね。だからね、例えば香りって言った方がいいかな、香り、いくつか用意するといいかもしれないです。それで、あ今ちょっとね気分が沈んでるなとかイライラしてるなっていう時に、今どの香りがいいかなって言って選ぶ。でその香りをちょちょちょってね、あのハンカチとかにつけてとか体にチュンチュンってつけて、その香りを嗅ぐだけで本当にねリラックス効果があるんです。脳からリラックスします。なのですごく効果的なんですね、うん、それから無臭、無香がいいって方いらっしゃいますよね。あの私は匂いは好きじゃないです。これも、ない香りを選んでいるっていう選ぶということになります。 だから向こうがいいって方は向こうということに心地よさを感じるので、それもすごくいいことです。そうやってね、香りというのを味方につけるとすごくリラックスもするし、地方の予防にもなるしね、心地よいというものを自分の中に引き出すことができるのでね、ぜひ匂いというのをね、香りというのを、味方につけてほしいなって思います。はい、それでは、ここでジングルを挟みまして後半へと入っていきたいと思います。
夢の種放送局、
前半ではですね、今日は、見たお芝居の話、そして、匂いのお話をしましたね。はい、後半なんですけれども、いつもお送りしているセルフアップワンポイントアドバイスということで、今日はですね、ちょっとアドバイスというよりもまたね、ちょっと知識、こういうの知ってるといいですよっていうお話をしたいと思いまして、自律神経とホルモンの関係というのをね、お話ししたいと思います。というのはですね、私のところに来られる方、思春期のお子さんがいて悩んでる方、つまり受験とかね、それから、反抗期とか、そういうお子さんのことで悩んでいる方もすごく多いですし、それから、まあ、そういうお子さんを持ってる方っていうのは、だいたい、ちょっとね、更年期に入るか入らないかなっていう方も多かったりして、で、そういう方々っていうのは実はね、同じ現象が起きても、そのホルモンの関係で、自律神経が、ちょっと体、のバランスが崩れて、普通よりもイライラしてしまったり、だから普通よりも落ち込んでしまったりっていうことが多いんです。で、それってね、なかなかこう、イメージがつかないかもしれないんですけれども、例えばね、思春期の子、反抗期の子って、すごいイライラしているとか、それからね、男の子だとやたら眠いとか、女の子だとすごい感情の波がね、激しいとか、そういうことがあると思います。で、これはですね、実は女性ホルモンとか男性ホルモンっていうホルモンありますよね。あれがですね、この思春期っていうのは、要は、ブワッと増えるんですね。もうね、女性ホルモンに至ってはね、放物線で言うと、なんかね、こうね、とんがり帽子。とんがり帽子を作るような勢いで、ブワーンと女性ホルモンって増えていくんです。その急激に増えていくときが、実はこの思春期なんですね。そして、同じような傾斜で、とんがり帽子の今度は、降りていく方ですね。降りていく方に、かかっているのが、いわゆる更年期と言われるところ。年齢で言うとですね、40代、50代、60代にはならないですね。40代の後半から50代の、中盤過ぎぐらいまでのところが、いわゆる更年期と言われて、そして更年期の症状がいっぱい出やすい時なんですけれども、どうして出るかというと、このホルモンがですね、ブワーッと増えたり、ブワーッと下がったり、っていうことで、毎日毎日、ホルモンの量が変わると言っても、言い過ぎではないんですね。女性ホルモンは本当にね、とんがり帽子みたいに変わります。じゃあ、男性ホルモンはどうなのかっていうと、思春期反抗期と言われる時には、本当にね、ブワンって上がります。で、その後はね、意外と男性ホルモンの減りっていうのは、なだらかに減っていくんです。ですので、男性の更年期っていうのは、あんまり言わないですよね。だけど、あります。実はね。あります。っていうのは、更年期の症状っていうのは、ホルモンだけではないのでね。まあ、よく出るのは、ストレスとかね。要するに、自律神経が、こう、調節が難しくなるような、いろんなことで、更年期の症状っていうのは出るので、なので男性もね、いっぱい実はなってるんですよ。ただ女性の方がこのホルモンのせいで、更年期症状が出るって方がすごく多いです。更年期症状ってね、どんなのがあるかなっていうのはね、まあね、なったことはすごくわかるんだけれども、なってない方とか、私のこれどうなんだろう、なんていうと、イライラとかもちろん不安感とかね、落ち込み、 あとやる気が出ないとかね、そういう精神的な憂鬱になるとか、感情の起伏が激しいとか、なんか焦るとか、ほらほらほらほらね、受験期の子供たち結構こうなりますよね。ね、もうやだとかって言ってるかと思うと、なんかね落ち込んでたり、うん、なんでそうなのよとかって言ってたりね、うん、それから身体的なことで言うと、やっぱりね本当にだらうくなったり、さっきも言ったように眠さとか、それからね、めまいとか頭痛が出たりもします。でドキドキドキドキしたりね、ほてったり、まあフラッシュバックとかね、ホットフラッシュだ、ごめんなさい、ホットフラッシュって急にほてったり、いろんなことがね出るんですけれども、同じような傾斜でとんがり帽子のように、受験期の子どもたちにも特に女の子には出てるんですね。そうすると、毎日毎日ホルモンのバランスが変わるので、自律神経っていうのは実は、交感神経っていうのと副交感神経っていうね、これがこうバランスをとってなんとか皆さんの体をね、正常にとか、いいような状態に保とうとするんですけども、何せホルモンの量が毎日変わるんですよね。そうするとね、まあ、自律神経、副交感神経と、交感神経両方の、合わせたとして、自律神経って今日はね申し上げますけれども、自律神経の気持ち考えてみてくださいね。毎日毎日変わるのよ。何？今日は何？このぐらいなのわけ？昨日はだってあのぐらいだったじゃない？え、今日は何？上がったの？え、じゃ、ちょっと待って、ちょっと待って。副交感神経高めるから。え、ちょっと待って、ちょっと待って。イライラしてる。あ、ちょっと待って、ちょっと。交感神経下げなきゃ。ちょっと忙しい。自律神経の気持ちでした。交感神経と副交感神経ね、イライラしたりすると交感神経高まってます。副交感神経が高まってる時っていうのはどっちかっていうとね、静かな時ね、眠い時には副交感神経高まってます。でもそうすると、イライラとかが抑えられないので、副交感神経高める、なんだかんだ、なんだかんだ、毎日自律神経忙しいですね。そうするとどうなるかっていうと、よく言う自律神経失調症なんてね言われるようなことになったり、うん、でもね、言われちゃうけど自律神経頑張ってますね。皆さんの状態をね、なんとか、いい状態にとどめようね、調節しようと思ってね、自律神経頑張ってるので、もしよかったらなんですけれども、自律神経が、ね、イライラしたりね、不安になったりした時に、自律神経さんいつもありがとう、頑張れ自律神経みたいな感じで、ちょっと応援してあげるとかね。頑張ってくれてんだよな。よし。ね、自律神経のためにちょっと、じゃあ、アロマ嗅ごうかなとかね。ちょっと呼吸して、ふーって吐こうかな。ろうそくの火消そうかな。なんて言ってね、皆さんご自身も自律神経に協力してあげると、自律神経さんがね、おぉ、ありがとう、あ、ちょっとね、調節しやすいよみたいな感じでね、体と心と皆さんが調節を一緒にやると、いい状態に、ね、なれるんじゃないかなと思います、ね。自律神経の調節にも皆さんが、あなたが関われることがあるっていうことです。そしてホルモンのバランスが毎日変わるのも当たり前のこと。なのでね、そういうことにお付き合いするようなね、感じでやってみたらどうかななんて思います。はい、それではジングルを挟みましてエンディングへと入ってまいります。
夢の種、
今回の三浦久美子のホットルームいかがでしたでしょうか。番組へのご意見ご感想などね、ぜひお寄せいただきたいと思います。三浦久美子のホットルームの Facebook ページ、または日本メンタルコーチング学院のホームページに私の一人語りの放送が、載せてございます。ぜひ、もう一度お聞きになりたいと思ったら、そちらの方にアクセスしてください。今日はですね、ホルモンの話とか自律神経の話 匂い花の話、この辺で、皆さんにお伝えしています。ぜひね、自分の体を自分でコントロールできるってことをね、知って毎日を元気にお過ごしいただきたいなと思っています。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ、新しい一週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。それではまた来週月曜日の朝8時半、ホットルームでお会いしましょう。